小沢敏夫、昔話へのご招待。
中村律子です。小沢敏夫、昔話へのご招待。全国各地で昔話大学を主催する昔話や伝説の研究者、小沢敏夫先生を迎えて、素敵な昔話の世界へとリスナーの皆さんをご招待します。小沢先生、よろしくお願いします。
どうぞよろしく。
さて、先週は赤ずきんを例に、昔話の語りの文法をご紹介しましたが、赤ずきんが森の中に入って狼と出会ったところあたりまでのご紹介でしたね。
そうでしたね。はい。それで狼はしきりにね、誘惑するわけよね。世の中こんなに綺麗じゃないかと、なんでそんなにまっすぐ歩いてるんだってなことを言って、
はい、
それでつい赤ずきんもそれに乗って、周りを見たら綺麗なお花がいっぱいあったもんで、森の中に入っていっちゃうわけですね。前回の最後のあたりちょっと言いますと、赤ずきんは森の中に駆け込んでいきました。そして花を一本摘むと、その先にもっと綺麗なのを見つけて、そちらへ駆けていき、そうやってだんだん森の奥深く入っていってしまいましたということですね。いわゆるそのクレッシェンとしてるわけですね。だんだんだんだんに奥に行くという、これはもう音楽と同じやり方で、音楽もクレッシェンととてもよく使いますけどね、それと同じ語り方ですよね。で、先行きますが、その間に狼はまっすぐおばあさんの家へ行き、扉を叩きました。誰だね。赤ずきんですよ。ケーキとワインを持ってきましたから開けてください。取っ手を押しておくれ。私はすっかり弱ってしまって起きていかれないんだよ、とおばあさんは言いました。狼は取っ手に手をかけて開けました。そして物も言わずにまっすぐおばあさんのベッドのところへ行き、おばあさんを飲み込んでしまいました。それからおばあさんの服を着て、ナイトキャップを頭にかぶり、ベッドに潜り込んで、ベッドのカーテンを閉めました、というわけですね。すごい場面なんですけどね。昔話っていうのは、狼がおばあさんの家に狙っていくとなったら、迷わずにスパッとすぐついちゃうんですよね。その間に狼はまっすぐおばあさんの家へ行き、扉を叩きました。迷ったりなんかしないですね。それが昔話なんですね。昔話ってくっきりしてるのが好きなんですよ。そのデレデレしてるの好きじゃないのね。ですから、常にこうですよね。で、誰だね、赤ずきんですよって、ここで会話が始まります。おばあさんと狼との間もやっぱり一次元性なわけね。言葉も通じますし、全然違和感がないわけ。そして、おばあさんは、起きていかれないから自分で開けてくれって言うと、狼は取っ手に手をかけて、そして物も言わずにまっすぐおばあさんのベッドのところへ行き、おばあさんを飲み込んでしまいましたって。これもですね、飲み込んでしまいましたって、もしリアルに考えたら凄まじい場面ですよね。
そうですね。
うん。で、昔話ではそういうところ決してリアルには語らないのね。言葉だけで、行為の言葉だけで語る。飲み込んだ、食べた、そういう言葉だけで言うんですね。食べてどのようになったか、状況描写は一切しない。それが昔話。ところがね、世の中では日本の昔話もグリムもその残酷だっていう意見がとても強いんですけど、そういうのよく聞いてるとね、こういう場面をとてもリアルに理解してるわけですよね。リアルに思い浮かべちゃって、だから残酷だっていうふうにおっしゃる。だけどそれは大人の感覚であってね、聞いてる子供の方、話を聞いてる子供にしてみたらね、もちろん大変だと思うけども、事件は事件なんですけれども、そこで血が流れたとか、そういうショックは与えないですよね。絶対与えないです。で、むしろ話の筋が先へ進んでいくわけですよね。で、後から考えれば、このおばあさんも生き返っちゃうわけですからね。だから万歳なんですよ。事件として途中で起きるけれども、決してリアルには語らない。もっと言えば、昔話はこういうショッキングな場面をリアルに語ることによって聞き手を引きつけようとはしていないということが言えると思うんですね。ここが割と誤解されてると思う。いろんな、まあ、アニメとか、いろんなテレビに出てくるストーリーやなんかの中では、そういうその凄まじい切った張ったの場面で聞き手を引きつけようとするっていうところがたくさんあるでしょ。特に大人のアクションなんてみんなそうですよね。その凄まじい場面自体が興味の対象になってお客を引きつけようとする。昔話はそれ一切ない。それはない。そうではなくて、事件として起きるけれども、それは話を先に進めるための一つのアクションに過ぎないということなんで、ここが誤解されているところがとても強いと思う。それで、おばあさんの服を着て、ナイトキャップを頭にかぶってベッドに潜り込んでベッドのカーテンを閉めた。で、その先行きますけど、今の服を着ちゃってますよね、ここで。狼がおばあさんの服を着た、そこをちょっと置いていていただいて。 赤ずきんは花を摘みながら森の中を駆け回りました。そしてもう持てないほどいっぱい摘むとおばあさんのことを思い出し、おばあさんの家へ向かって歩き出しました。家に着いてみると扉が開けっぱなしになっています。赤ずきんは変だなと思いました。部屋の中へ入ってみるとなんとなく様子が変わっているので、まあどうしたのかしら、なんだか今日は嫌な気がするわ、いつもおばあさんのところに来るとウキウキするのにと思いながらベッドのところへ行ってカーテンを開けてみました。おばあさんは寝ていましたがナイトキャップを深く頭にかぶっていて、なんだか様子が変です。おばあさんこんにちは。まあおばあさんなんて大きな耳をしているんでしょうって、ここでその耳口手の大きさに入るわけですけどね、うん、まずおばあさんのところへ着きました。そしてなんとなく様子が変だって、このあたりはね、おそらくグリムはかなり手を入れてると思うんですよ。このあたりはね、昔話ではこういう感じね、予感みたいなのあんまり言わないもんなんですよね、うん、時々こういうのは手が入ることなのね、あんまり言わないもんですよね。で、なんだか変だなでいいんですよ。それでどうして手が大きいのとかっていうふうにポンと言った方が本当はいいんですけど、ここでちょっとそういうその気分の怪しい気分を言ってますね。まあこの程度だったら大丈夫だと思うけどね。それでナイトキャップを深くかぶっていて、なんだか様子が変だというね。昔話ではですね、衣装を取り替えたらもう見分けがつかないっていうのは鉄則なんです。ここもね、そうなってるんだけど、ちょっとでもあれですよね、その次の手が大きい、口が大きいって持っていくために少し疑いを持たせてますよね。普通はね、衣装を取り替えたらもう見分けがつかないんです。例えばね、面白い例は日本でカチカチ山ってあるでしょ、うん、カチカチ山の話って、じいさんがタヌキを捕まえてタヌキ汁作ろうとしますね。だけどもタヌキはばあさんを騙してばあさんを打ち殺してババ汁作っちゃうわけですよね。で、自分はばあさんの着物を着てばあさんに化けて、でじいちゃんが帰ってくるとタヌキ汁できたよって言ってババ汁食わしちゃうわけですね。するとじいさんはタヌキ汁と言われたもんだから食べて、でなんだかこのタヌキ汁ばあさん臭いねって言うと、タヌキがタヌキは年取るとばあさん臭くなるもんだよなんてわけのわかんないこと言って、でじいちゃんが食べ終わるといきなりタヌキが着物をパッと脱いで、ババ汁食ったし青餅食った、流しの下の骨を見ろって叫んで逃げていくわけですね。いわば今流に言えば反抗声明を出して逃げていくわけですよ。その時のね、よく見るとね、おかしいんですよ。じいちゃん帰ってきて、それで、タヌキがばあさんの着物を着ているわけでしょ、そこに。それで、お汁できたよって言ってるわけです。だけど、絶対に見分けはつかないんですよね。うん、本当だったら、顔見ればさ、タヌキだとわかるはずじゃないですか。だけど、着物を変えたらもう見分けがつかない。これはもう鉄則なんです、昔話のね。外国の話もみんなそうです。グリムなんかでもそうなってるんですよね。その点で言うとね、ここはちょっとその後口やなんか出てくるもんだからあんまりはっきりしませんけどね。でもやっぱりカーテンを開けてみました。おばあさんは寝ていましたがナイトキャップを深く頭にかぶっていて、なんだか様子が変ですという程度で、ちょっとぐらついてるけれどもその姿では気がつかないですね。それでまあおばあさんなんて大きな耳をしてるんでしょうって、そっち入っちゃうよね。と、お前の言うことがよく聞こえるようにだよ。まあおばあさんなんて大きな目をしてるんでしょう。お前のことがよく見えるようにだよ。おばあさんなんて大きな手をしてるんでしょう。お前をよくつかめるようにだよ。でもおばあさんなんて大きな口をしてるんでしょう。お前を一口に食えるようにだよ。そう言ったかと思うと狼はベッドから飛び起きて赤ずきんに飛びかかり、パクリと飲み込んでしまいましたって、またここも凄まじい場面になるわけですけどね。ここでも狼と赤ずきんの間にやはり一次元性で言葉は普通に通じてて、でこのやり取りの間全然気がついてないですね、赤ずきんはね。これもさっきのそのカチカチャムと同じような、あれほどはっきりはしてないけれども、衣装を着替えたらもう見分けがつかないっていう、そういう大前提の上で話が進んでますね。そして繰り返しなんですけども、同じ言葉で言ってるんですよね。まあおばあさんなんて大きな耳をしてるんでしょう。お前の言うことがよく聞こえるようにだよって一回目ね。まあおばあさんなんて大きな目をしてるんでしょう。お前のことがよく見えるようにだよって、ほとんど同じ言葉です。まあおばあさんなんて大きな手をしてるんでしょう。お前をよくつかめるようにだよって、これも同じ言葉ね。そして、なんて大きな口をしてるんでしょう。お前を一口に食えるようにだよって言って、ここで4回同じ場面を同じ言葉で語ってる。これも昔話の大事な点なんですね。これはもうほとんど鉄則です。あらゆる昔話でね、 昔話は同じ場面は同じ言葉で語るという大事な法則を持ってるんですね。これもね、僕の見るところではいわゆる昔話の音楽と同じ性質の一つだと思うんだ。音楽もですね、同じメロディーを繰り返し出しますよね。音楽ってよく聞いてると同じメロディーを全くそのまま繰り返すか、ちょっと変えて繰り返すか、そして今度は逆に全く別なものを新たに出すかという、その組み合わせですよね。それで音楽ってできてると思うのね、うん、それがよく現れてますね。ここのところね、全く同じ言葉でやっているというやつね。で、好きなんですよね。何週間か前に子供の絵本を取り上げましたよね、
はい、
あの中でもさ、もごもごもーとかさ、うん、ガタンゴトンガタンゴトンって同じこと繰り返したでしょ、
うん、
あれと同じですよね、うん、人間誰でも大人でも子供でも同じことの繰り返しって案外好きなのよね、
うん、
特に子供好きですよね、
うん、
それを絵本ではよく捉えて作ってらしたわけだし、昔話もそんなことがね、昔話を語ってきた人たちってよく知ってんだよね、
うん、
子供が同じことを繰り返すの好きだって、だからこういうふうに現れるんですね。これね、おそらくね、目で読んだらね、一回目、なんて大きな耳をしてんでしょう、よく聞こえるんだよ。その次は大きな目、よく見えるようにだよ、大きな手、よくつかめるんだよって、こう省略してポンポンポンって言っちゃうかもしれないね。
うん、
目で読めば、
うん。
だけど耳で聞いたらね、ちゃんと言ってくんなきゃ満足できないですよね。
うん、
以下同じじゃんが満足できないわけでしょ、
うん。
で、そこがね、やっぱり昔話ってのは耳で聞かれてきたから。こういうことをね、きちんとやるんですね、
うん、
そしてその繰り返しの回数なんですけどね、大きな耳、大きな目、そして大きな手、これで3つ言ってるんですね。で、最後に大きな口で食べちゃうという、昔話って元来は3回の繰り返しが一番好きなんですよ。で、この場合もちょっと変則ですけどもね、3回繰り返して、で4回目で決定的に食べちゃうという、だから4回目はちょっと別なんですよね。3回の繰り返しとちょっと別で、4回目がうんとアクセントが置いてあるという、そういう作り方でしょうね。そう言ったかと思うと、狼はベッドから飛び起きて赤ずきんに飛びかかり、パクリと飲み込んでしまいました。ここもね、一瞬にして飲み込んでますね。ガツガツと食べた様子なんかリアルには決して語らないというね。これもだから昔話は実体を抜いて語るという、そういう語り方ですね。狼は油の乗ったご馳走を中に収めると、またベッドに横になって眠り込み、ひどく大きいいびきをかき始めました。その時狩人が外を通りかかりました。狩人は、どうしてあのおばあさんがこんなに大きないびきをかくんだろう、具合でも悪いのかもしれない、ちょっとよくて見てあげようと思い、家の中へ入っていきました。するとベッドには長いこと探していた狼が寝ているではありませんか。狩人はすぐに鉄砲を構えましたけれども、ふと狼のやつ、おばあさんを食べたに違いない、今ならまだ助けることができるかもしれないと思いついて、撃つのをやめ、ハサミを持ってきて寝ている狼のお腹を切り開きました。 2,3 回切っていくと赤い頭巾が見えました。もう少し切っていくと娘が飛び出してきて叫びました。ああ怖かった、狼のお腹の中って真っ暗なのね。それからおばあさんも生きて出てきました、とこういうふうにいくわけですけどね。さっきのところに戻ると、またベッドに横になって眠り込み、ひどく大きないびきをかき始めました。ちょうどその時狩人が外を通りかかった。しかもその狩人は、この話によると、長いこと探していた悪い狼だったっていうね。それで状況がピタッとあったわけですよね、うん、これも一致の一つね、状況の一致と言っていいと思いますけどね。状況がピタッと合ってる、こううまくできてますよ、ものすごくうまくできてると思うね。焦点が非常に合ってるでしょ。狩人が探していた狼ですね。ただ単に狼がいたんじゃなくて、探していた狼でピシャッと合ってるっていう感じはね、うまくできてると思うな、うん、で鉄砲を構えた、撃とうとするんだけれども、考えて食べたに違いない、でまだ助けることができるかもしれないと思って、撃たないでお腹を切り開いたと、こういうわけですね。このあたりも状況をうまく一致させてますよね。狩人が何も考えないでズボンとやっちゃうと、また話は違っちゃうわけでね、うん、で 2,3 回切っていくと赤い頭巾が見えました。もう少し切っていくと娘が飛び出してきて叫びました。ああ怖かった、狼のお腹の中って真っ暗なのね。それからおばあさんも生きて出てきましたって、ここがよく問題なんですけど、お腹の中から出てきて、しかも生きていたっていうわけですよね、うんうん、ですぐ喋ってるわけでしょ これどういうわけだいっていうのはよく話題になるんですけどね。とても似た話が、あの、狼と七匹の子ヤギなんね。とても似た狼の中から出てくる。あの時、やっぱり6匹の子ヤギがポンポンと中から出てきて、全く傷ついてなくて生き返ってるんですよね。で、それをグリムはですね、ただそうやって書いてんだけど、終わりの方の版ではね、気になったと見えてね、狼はきっと急いで飲み込んだんでよく噛まなかったんでしょうって説明を付け加えてるんですよ。
本当ですか。
グリムは、後の方の版でね、余計なの、そんなこといらないんですよ。
うん、
そうじゃなくてね、うん、昔話の理論からするとですね、いわばね、切り紙細工で切った子ヤギを6匹お腹の中に入れといたようなもんですね。
うん、
だから切り紙細工ですから、そのまま出てくればもう無傷なわけですよ。
うん、
切り紙細工が収納されていた。で、この前も同じでね、切り紙細工の赤ずきんが収納されていた。おばあちゃんもその収納されていた。いわば切り紙細工でできた図形であるというふうにね。マックス・リューティーっていう僕の先生がいたんですけども、その方はこういうのをその平面性の現れというふうに言ってますね。切り紙細工って平面でしょ？で、昔話ってのは平面的に語る。決して立体的に語らない。立体的に語ると血が流れたとか、肉が破れたとかって話になっちゃうね。そうは語らない。姿だけを輪郭として語ってる。だから切り紙細工のように語ってる。というふうに説明してますね。とてもいいと思いますよ、それは。あっちこちにあるしね、こういう場面。日本の昔話でも、お腹切り裂くとポンとそのまま娘が出てくるなんてよくあるわけでね。で、先ですが、赤ずきんは大きな重い石をいくつも持ってきて、それを狼の中に詰め込みました。狼は目を覚ますと飛んで逃げようとしました。けれども、石があんまり重たくてすぐに倒れて死んでしまいました。狩人は狼の毛皮を手に入れました。おばあさんは赤ずきんが持ってきてくれたケーキとワインで元気になりました。そして赤ずきんは、これからはもう決して道草を食わないことにするわと思いました。これで三人とも満足しましたって言って終わってんですね、うん、で、ここのところはですね、狼と七匹の子ヤギでは狼が水を飲もうとして泉のところへ行った。そしたらお腹の中に石が入ってたもんで泉の中へ転げ落ちたと言って死ぬというふうにしているね。同じ場面ですけどね、若月の方はそれはないんです。泉はないんですけどね。でもちょっと足りない感じがありますね。石があんまり重くてすぐに倒れて死んでしまいました。ここがね、ちょっと何か足りない感じあるよね、
う
ん、
そうですか
ね、 ね、なんか、まあ、泉に落っことしてもいいし、うん、何かもうちょっとアクセントがあった方がいいかなって感じ、うん、ちょっとありますね、
うん、
まあ、グリム童話っていうのはこういうふうにグリムが多少手を入れてますけれども、でも語りの法則っていうのはよく守っててね、いいと思うんですよ。これからもね、時々折に触れてそのグリムのいろんな有名な話がですね、どういうふうにできてるかっていうのをちょっと解説しながらいこうと思っています。
そうですね。今日は赤ずきんを例に昔話の語りの文法をご紹介しました。グリムはこれを集めた時にはその文法は特に知らなかった、
うん、知らなかったんですよ。知らなかったんだけど、うん、後世我々がね、こうやって検討してみるとピタッと合ってるんですね、ほとんどの場合、まあ、90% 合ってると思って、うんうん、すごいですね。
じゃあ語り継がれてきたその歴史の中で形成されてきたものなんですかね、
う
ん、
そうそう、それをグリムはキャッチしてたっていうことでね、作ったんじゃなくてね、キャッチしたということですよね、
うん、
そのキャッチしたとこが偉いなと思います、
うん、
当時ね、まあ、他にもいっぱいいるんですよ、グリムのようにそのいわゆる昔話を裁判した人がね、
はい、
だけど全然スタイル変わっちゃってるのがいっぱいあります。完全に読む文学になっちゃってね、
うん、
すごい長い小説になってるみたいなのもあるわけですよね、
うんうん、
でその点グリムはね、優れてたなと思いますね、うん、
さて小沢先生、今日紹介した本は何を参考に、
うん、そう、これはね、はい、あの小峰書店というところで出した語るためのグリム童話っていう7巻のシリーズがあるんですね、
はい、
7巻本、それの第2巻に入ってます。
はい、
これはですね、グリム童話の第2版というね、1819年版と言われている、それを僕は素朴でいいと思ってるんですから、それを元にした際はです、
うん、文法を理解した上で読むとまた面白さが深まりますね、
うん、そう思います、そう思いますよ、はい、うん、そう思います。
さて来週は久しぶりにリスナーの皆さんからいただいたメッセージを
そうだ、ね、
ご紹介しようと思いますの で、
そうです、ね、
先生、はい、よろしくお願いします、うん、それでは小沢先生、どうもありがとうございました。
どうもありがとう。
小沢敏夫、昔話へのご招待。